皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RP です。2026年4月27日の最新論文からマス RP カテゴリの6本をピックアップしてお届けします。1本目はモハマド・マッサラニさんによるアイレダッキブル・レプレセンテーションズ・オブ・コンジューガシー・クアンドルズです。この論文では有限群から作られる強薬クアンドルという構造の飛躍表現について詳しく研究しています。クアンドルというのは特定のルールに従った二項演算を持つ集合のことなのですが、群の要素を強薬操作で結びつけることでこの強薬クアンドルが出来上がります。著者はクアンドルの表現を元々の群の遮影表現へと結びつけるという非常に巧みな手法を使っています。ここで鍵となるのが対照的な2個サイクルという概念です。複素数を値に持つ有限群の対照的な2個サイクルが実は全てコバウンダリになるということを証明したのですが、ここが非常に鮮やかですね。この結果があるおかげで遮影表現を線形表現へと引き上げることが可能になります。最終的な結論として強薬クアンドルの規約表現はクアンドル指標と群の規約線形表現の積として完全に分類できることを示しました。2本目は星行小林さんによるスタビリティオブブランチングマルチプリシティーズ4オーサガナルゲルファンドペアーズです。この論文では表現論における分子多重度というある群の表現を部分群に制限したときにどのように分解するかという問題に挑んでいます。これまでも個別のケースについては計算されてきましたが、表現のパラメータが変わったときに多重度がどう変化するかという全体的な視点での理解は難しいままでした。そこで著者は無限小指標の相対的な位置関係に着目し、マルチシグネチャーという概念を導入してこの問題に取り組みました。パラメータ空間をフェンスと呼ばれる境界で区切り凸領域に分けるというアプローチが非常に鮮やかです。そしてこの論文の核心となるのが多重度の安定性に関する定理です。同じ領域内であれば多重度は一定に持たれることを証明しており、これにより複雑な計算をたった一つの基準点での判定にまで簡略化できました。3本目はマーティアス・ドモコスさんとボトンド・ミクロシさんによるデゲネラチオン・オーダー・オブ 3×3 ニルボットント・マトリックス・タップルズです。この論文では 3×3 のべき0行列のタプルにおける同時相似類というものの対価順序を明らかにしています。対価順序というのはある行列タプルの軌道が別の軌道のザリスキ平方に含まれているかどうかを判定する非常に幾何学的な概念です。研究の面白いところはこの幾何学的な対価順序をランク条件というより代数的なルールで定義されるホム順序で完全に言い換えられるかという点に挑んでいるところです。一般には対価順序があればホム順序が成り立ちますが、その逆は必ずしも成り立ちません。しかしこの論文では 3×3 のべき0行列タプルの場合に限りこの2つの順序が完全に一致することを証明しました。具体的にはモジュール論の手法を用いて行列タプルを自由結合代数上のモジュールとして解釈し、ヘセリンク相加などの高度な分析を行っています。4本目はレオナルド・サンティリさんによるツイステッド・トレーシズ&クアンチザチオン・オブ・モズリ・スタック・オブ・ 3DN=4 チャーン・シモンズ・マター・テオリーズです。この論文では3次元のチャーン・サイモンズ物質理論という非常に複雑な理論における球状分配関数と真空のモジュライ空間の量子化に関する新しい関係性を探求しています。もともとガイアット・岡崎予想という分配関数をベルマカ群状のねじれたトレースとして結びつける面白いアイデアがあったのですが、実はこれモジュライ空間の特異点がうまく解消されているという強い前提が必要でした。でもチャーン・サイモンズ結合がある理論ではパラメータが足りなくて特異点を消し去ることができないんですよね。 そこがこの研究の難しいところであり、同時にエキサイティングなポイントです。そこで著者はモジュライ空間を単なる代数多様体ではなく、モジュライスタックとして扱うという大胆なアプローチを取りました。5本目はマス NT からのクロス投稿で、ヨンソンジョさん、サントシュ・ナディンパッディさん、アカシュ・ヤダブさんによるエクセプショナルポールズ・オブ・アーチャイム・ディーン・ランキン・セルバーグ・エル・ファンクションズ・フォー・プリンシパル・シリーズ・レプレゼンテーションズ・オブ・ GL ・ N ・ R です。この研究では一般の位置にある GLN の実数体上の規約種系列表現のペアについて、タイプ1とタイプ2という2つの例外的な極の概念が実は全く同じものであることを証明しています。ここまで似た概念が同一であることを明確に示したことで、ランキンセルバーグの L 関数を表現の同関数の規約成分に付随する例外的な L 因子を用いて表現できるようになったそうです。数論における L 関数の解析は非常に複雑で、特に極の挙動を捉えるのは至難の業ですが、このように異なるタイプを一致させて整理するアプローチは非常に鮮やかで気持ちいい解決策ですね。最後はマス NT からのクロス投稿で、ティム・バーランドさんによるアシンプトーティック・ビヘイビア・オブ・アナリティック・トルション&コホモロジカル・トルション4級ランク1アリスメチック・グラップスです。この論文では数論的な群の合同部分群における解析的ねじれとコホモロジー的ねじれの前近的な振る舞いについて研究しています。特に非コンパクトな群においてねじれがどのように増大するかという問題に取り組んでおり、これが多項式的なのか、あるいは亜指数的なのかという非常に難しい問いに挑んでいます。アプローチがとても巧妙で、アーサー・セルバーグのトレース公式を使って解析的ねじれのスペクトル側を分析しています。特にユニポテントな寄与に注目し、軌道積分を局所的な成分に分解して精密な状態を導き出しています。結果としてある種の表現がデルタ強比サイクル的であるという条件の下で、解析的ねじれと数ねじれの差を制御する定理を証明しました。これにより数体上の特殊線形群や奇数次元の直行群におけるコホモロジーのねじれの増大について新しい亜指数的な状態を提示しています。規約表現から強約クアンドル、分子多重度、べきゼロ行列、モジュライスタック、そしてランキンセルバーグ L 関数まで非常に濃密な議論ができた回でした。知的好奇心を刺激するひとときをありがとうございました。また次回お会いしましょう。